広報所沢令和3年2021年9月号ナンバー1194。新型コロナウイルス感染拡大の影響で内容変更やデイジー版の郵送に遅れが発生する場合があります。掲載内容の最新情報は市ホームページや各問い合わせ先でご確認ください。掲載情報は8月20日時点のものです。所沢9月号目次表紙2ページ主な内容は所沢市の人口と世帯、市役所の住所、電話、ホームページ、アドレスなど。特集、自分らしく笑顔の花咲く街に、3ページ。新型コロナウイルス感染症関連情報、4ページ。所沢2020、5ページ。あなたの身近なオアシス、男女共同参画推進センターフラットに行こう、6ページ。所沢の緑をご案内、7ページ。妊娠・出産・子育てを応援します。所っ子子育てサポート、8ページ。9月9日は救急の日、病気・怪我への備え、9ページ。台風豪雨にご用心、風水害への備え、10ページ。皆さんの善意、11ページ。お知らせ、12ページ。開催、13ページ。募集、14ページ。あなたも簡単、手話トーク、15ページ。クールジャパンフォレスト構想の今に16ページ。あの人に贈りたい所沢ブランド特産品5、17ページ。もっと地区自慢5、小手差しの見せどころ18ページ。保健センター通信19ページ。健康づくり支援課20ページ。健康管理課21ページ。心の健康支援室22ページ。健康ワンポイント23ページ。当番医など医療コーナー24ページ。休日休館当番医25ページ。小児科日曜日祝休日診療26ページ。小児休館診療27ページ。休日緊急歯科診療28ページ。緊急時の電話相談医療機関案内29ページ。埼玉県救急電話相談24時間対応30ページ。埼玉県精神科救急情報センター31ページ。埼玉県西部消防局休日夜間病院案内32ページ。市民カメラマンの取れたてニュース33ページ。みんなの広場34ページ。内容は投稿大募集、いいとこフォト、いいとこ作品集、誰でもエッセイ、はつらつところっこ、今月のプレゼントクイズ、読者感想文、編集後記35ページ、目次終わり、特集、自分らしく笑顔の花咲く街に、ハッピーホームデイサービスの利用者とスタッフが笑顔で会話する写真。撮影協力、ハッピーホームデイサービスの人口と世帯。人口 34,374人、前月比マイナス92人、男17,096人、前月比マイナス74人、女17,378人、前月比マイナス18人、世帯数164,924世帯、前月比プラス38世帯。令和3年7月末現在、所沢市、電話04-2998-1111、代表、郵便番号359-8501、所沢市並木 1-1-1、編集広報課、電話04-2998-9024、ファックス04-2994-0706、市ホームページ https://www.citywa.tokorozawa.saitama.jp/。 所沢市は持続可能な開発目標 SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは所沢市シルバー人材センターまで、電話2928-8695、ファックス2924-0630。ファックスでの問い合わせは広報課ファックス2994-0706へ。市外局番は04。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は広報課へご連絡ください。電話2998-9024、ファックス2994-0706、市外局番は04。本市は古紙再生紙を利用しています。雑紙として資源課にご協力お願いします。自分らしく笑顔の花咲く町に、もしも親や身近な人、自分自身が認知症になったら、あなたはどんな暮らしを想像しますか？令和7年、2025年には、高齢者の5人に1人が認知症という推計があるほど、認知症は人ごとではない身近な問題です。9月は世界アルツハイマー月間、認知症になっても安心して暮らせる街を一緒に考えていきましょう。問い合わせ、高齢者支援課、電話2998-9120。花の写真があります。オレンジガーデニングプロジェクトで子どもたちが水やりをしたマリーゴールド。まずは認知症を知ることから。認知症は脳の病気などの要因で、認知機能が低下し、日常生活に支障が出てくる状態のこと。記憶障害やさまざまな判断が難しくなるなど、生活する上での困りごとが少しずつ増えていきます。しかし、認知症と診断されても、その日から何もできなくなるわけではなく、認知症になっても人生を自分らしく過ごしている人はたくさんいます。人ではなく困っている人。よくある認知症の症状は、ひどい物忘れ、料理や片付けのミス、計算間違いが増える、慣れた道で迷うなど。こうした症状の人と接するとき、認知症の 正しい知識がないと困った人だなと感じることがあるかもしれません。しかし何かがおかしいということを本人も分かっています。認知症の人は困っている人なのです。困っている人が近くにいたら何かできることはないかなと考える人は多いはず。同様に認知症で困っている人に私たちができることを探してみましょう。認知症は人ごとではありません。認知症の人は平成27年には高齢者の7人に1人の割合でした。しかしそれから10年後の令和7年には高齢者の5人に1人になると推計されています。認知症施策推進総合戦略をもとに埼玉県が推計。高齢者の夫妻が5組いたら、そのうち2人は認知症を抱えているかもしれない時代。自分が認知症にならなくても、身の回りの認知症の人をサポートする立場になるかもしれません。認知症の人との接し方。認知症の人の支援には、困っていることを理解し支えてくれる、寄り添ってくれる存在が必要。それは家族だけではありません。交通機関やお店など、あらゆるところに見守り、適切な援助をしてくれる人がいれば、外出や自分でできることも増えます。認知症を予防する、治すことだけに注目せずに、適切な医療、ケアや周囲の理解で病気とうまく付き合えることも、認知症になっても、支える側になっても、誰もが笑顔で過ごせる街を目指しましょう。ありげなく自然な支援を。認知症の人だからといって、基本的に付き合い方を変える必要はありませんが、認知症を正しく理解した対応が必要です。認知症の人かどうかわからない時でも、さりげなく様子を見て、困っている様子だったら、相手の視界に入ってから穏やかにはっきりとした口調で、どうなさいましたかと声をかけ、ゆっくりと対応するように心がけましょう。認知症の人と接するときには、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけないという3つのないを心がけましょう。認知症と思い。この思いは思想の想、また想像するの想という方の漢字です。本人に認知症の自覚がないは間違いです。物忘れや家事がうまくいかなくなることが多くなり、なんとなくおかしいと最初に気づくのは本人です。誰よりも自分のことを心配し、周りに理解してもらえないと苦しんでいる人も。そんな認知症の人の声をご紹介します。頭の中が整理できないことがあるけど、自分でも役立てることがあれば声をかけてほしい。伝えなくちゃと思うと焦って言葉が出なくなってしまうので、言葉が出るのをゆっくり待ってもらえるとありがたいです。人と関われる関係がないと寂しいので、声をかけてくれたり、友人と電話で話をしたりすると安心できます。はっきりわかるときと、全然わからなくなるときと両極端で、自分でも混乱して困ってしまう。二人の年配の女性のイラストと、認知症の人の思いという囲み文字。この思いは、思う気持ち、また思想の死という方の漢字です。支援の現場から、ハッピーホームデイサービス管理者、 竹中真弥さん。正面を向いた竹中さんの写真があります。認知症のあるなしにかかわらず、やりたいこと、やりたくないことは人それぞれ。おのおのの個性を大事に、利用者さんが一日楽しかったと思って帰ってくれるようなサービスを心がけています。身近に認知症の人がいても、なかなか周囲に相談しづらい人も多いようです。限界まで抱え込まず、困ったら早めに周りの人の手を借りるようにしてください。認知症のこと相談できます。認知症と診断されると誰しもがショックを受け戸惑います。市内には認知症の人やその家族が集まって気軽に会話を楽しんだり相談できる場所があります。自分だけの問題ではないことを知り、本人も家族も気持ちに余裕が生まれることで、認知症を受け入れ、自分らしさを見つけられるかもしれません。地域包括支援センター。市内に14ある高齢者と家族を支える地域の身近な総合相談窓口。介護、福祉、医療の分野で、専門スタッフが対応します。QR コードがあります。市ホームページ、地域包括支援センターで検索。みんなのカフェ。市内の通所介護や有料老人ホームなどで月1、2回開催される集いの場。認知症の人やその家族などが安心して過ごせます。QR コードがあります。市ホームページ、みんなのカフェで検索。物忘れ相談員。登録された地域のかかりつけ医に認知症に関する受診や相談ができます。物忘れが気になるなど、お気軽にご相談を。QR コードがあります。所沢市医師会ホームページ。認知症所沢家族の会。市内や近隣に在住で、家族に認知症の人がいる人と交流できます。QR コードがあります。市ホームページ、認知症所沢家族の会で検索。埼玉県若年性認知症サポートセンター。18歳から64歳の認知症、就労支援などの相談を若年性認知症支援コーディネーターが受け付けます。QR コードがあります。県ホームページ、若年性認知症で検索。認知症への理解を深める。住み慣れた地域で自分らしく暮らすためには、周囲の人々の理解が欠かせません。特別な技術は必要ありません。認知症の正しい知識と困っている人をさりげなく見守る優しさが地域に根付いていけば、認知症とともに暮らすことの不安を小さくできるはず。認知症サポーター養成講座。認知症の正しい知識や認知症の人への対応などを学びます。日時、場所、1、10月13日、水曜、三ヶ島まちづくりセンター。2、10月15日、金曜、小手差公民館分館。3、11月17日水曜、並木まちづくりセンター。4、11月18日木曜、松井まちづくりセンター。いずれも午後2時から4時。定員、各回申し込み先着30人。申し込み問い合わせ。 9月1日水曜から高齢者支援課に電話直接。電話2998-9120。
オレンジウィーク。
認知症の人の作品、メッセージの展示や、認知症の人や家族が話せる場を紹介します。認知症を知り、もっと身近なものにしていきましょう。日時、9月13日月曜から17日金曜、午前10時から午後3時、13日は午後1時から。場所、市役所1階市民ホール。問い合わせ、高齢者支援課。電話2998-9120。
ガーデニングプロジェクト。
世界アルツハイマー月間の9月に、認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジの花を育てるプロジェクト。あなたの身近な場所に咲いているかもしれません。認知症になっても暮らしやすい街を作ろうという思いを広げましょう。写真があります。マリーゴールドに水やりをする子どもたち。元気に咲いてねの吹き出しがあります。
新型コロナウイルス感染症関連情報、
QR コードがあります。詳細や最新情報など紙面で掲載できなかった情報は随時市ホームページに掲載しています。接種券を発送した12歳以上の市民の方を対象にワクチン接種が始まっています。ワクチンを接種しても安心せず、基本的な感染対策を徹底し、引き続き感染防止にご協力をお願いします。問い合わせ、保健センター健康管理課、電話2991-1811。8月20日時点の情報です。電話番号の市外局番04は、省略しています。埼玉県に緊急事態宣言が発令されています。所沢市でも1日の感染者数が100人を超える日もあるなど、感染が拡大しています。改めて3密を避ける、マスクの着用、こまめな手洗い、換気、飲食時の感染症予防の徹底をお願いします。医療者の吹き出し部分、ワクチン接種の詳細や詳しい手順は接種券に同封の案内をご確認ください。
ワクチン接種
QR コードがあります。ワクチン接種の情報は随時更新しています。詳細は市ホームページワクチン接種で検索をご覧ください。
接種会場の変更、
9月1日水曜から集団接種会場が子どもと福祉の未来館泉町1861-1に変わります。接種日時、祝休日含む火曜、水曜、木曜、日曜、午前9時から正午、午後1時から4時、土曜、午後1時から4時、午後5時から8時。予約方法、LINE、WEB、コールセンターに電話。注意事項、接種日時は今後のワクチン供給状況によって変更する場合あり、道館の駐車場には限りがあるため、公共交通機関などの利用を。接種会場、子どもと福祉の未来館の地図が載っています。西武新宿線新所沢駅、航空公園駅寄りに、ほぼ線路と平行に走っている道を戻って、新所沢駅から徒歩
5分の1にあります。
地図説明終わり。新所沢駅から車椅子でも乗車できる送迎車を運行する予定。大雨や台風などで災害の恐れがあり接種を中止する場合は市ホームページや所沢ホットメールで配信。
供給量の増加。国からのワクチン供給量の減少に伴い予約が取りづらい状況が続いていましたが、9月以降はワクチンの供給量が増加する予定ですので、随時予約枠を追加します。
12歳から19歳の方へ。他の予防接種との間隔を確認するため、お持ちの場合は母子手帳を持参してください。12歳から15歳の注意点。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を本人と保護者が十分に理解すること。保護者の同伴と予診票へ保護者の辞書が必要。きめ細かな対応が望まれるためかかりつけ医での接種を推奨。他の医療機関や集団接種会場でも可。15歳以下の方が接種できる医療機関は限られるため、市ホームページを確認。16から19歳の注意点。予診票に接種当日に連絡が取れる保護者の電話番号を記載。
予防接種との間隔。
他の予防接種との間隔は13日以上空ける必要があります。新型コロナウイルスワクチン接種後に他の予防接種を受ける場合は接種日などの履歴がわかるもの、母子手帳、接種済証などを持参してください。
県内の大規模接種会場。
県内4カ所にワクチン接種センターが設置されました。9月中は県内在住で18歳以上のエッセンシャルワーカーの方が対象です。一般の方は10月以降に接種できる予定です。詳細は県ホームページ「ワクチン接種」で検索をご覧ください。QR コードがあります。
種類に注意。
1回目と2回目は必ず同じワクチンを接種する必要があります。国の接種センター、モデルナ社製。県の接種センター、モデルナ社製、ファイザー社製。所沢市、ファイザー社製。所沢市新型コロナワクチン接種コールセンター 0570-005527。ナビダイヤル、ファックス 0570-200685、 E メール z-vidicuvacine@citycityworzawa.lg.jp。 受付時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜祝日含む。内容、予約問い合わせ、ワクチン接種に関する相談。埼玉県の専門相談窓口 0570-033-226。 ナビダイヤル、ファックス 048-830-4808。 受付時間24時間土曜日曜祝日含む。内容、専門知識を有する看護師や医師による接種後の副反応などの相談。厚生労働省
新型コロナワクチンコールセンター0120-761770、通話無料。受付時間午前9時から午後9時、土曜日曜祝日含む。内容、ワクチンに関する相談問い合わせなどの症状があるとき、かかりつけ医に相談。かかりつけ医がいない方は、県ホームページの埼玉県指定診療検査医療機関で受付時間などを確認し、必ず電話などで予約してから受診。QR コードがあります。県ホームページ埼玉県指定診療検査医療機関。市民医療センターでも発熱外来を実施しています。完全予約制。ホームページが見られない方はこちら。埼玉県受診相談センター。電話048-762-8026。ファックス048-816-5801。午前9時から午後5時30分、土曜、日曜、祝日含む。県民サポートセンター、電話 0570-783-770、24時間受付。ファックス 048-830-4808。 ファックスでの相談は、回答に時間がかかることがあります。2020。日本中を感動の渦に巻き込んだ東京2020オリンピック競技大会。日本人選手の活躍だけでなく、所沢がホストタウンになっているイタリアの選手たちの活躍も光りました。大会が終わっても、ホストタウンの絆はつながっていくことでしょう。QR コードがあります。オリンピック・パラリンピックの最新情報は、市ホームページ、オリパラで検索、または公式 SNS をご覧ください。問い合わせ、企画総務課東京オリンピック・パラリンピック総合推進室、電話2998-9214。チームが連日メダルを獲得。大会期間中、233人の選手・コーチが所沢に滞在。早稲田大学所沢キャンパスを中心に事前合宿を行いました。そんなイタリアオリンピックチームは、大会で金メダル10個、銀メダル10個、銅メダル20個を獲得。同国として過去最多のメダル数を記録しました。中でも世界に衝撃を与えたのは陸上競技。男子100メートル、男子走り高跳びで金メダルを獲得した両選手も所沢での事前合宿に参加していました。男子20キロメートル競歩のマッシュモ・スタノ選手と女子20キロメートル競歩のアントネラ・パルミザノ選手もそれぞれ金メダルを獲得。2人は平成30年、令和元年にも所沢で事前合宿を行い、その際に三原児童クラブの児童たちと交流。大会のゴール地点では、プレゼントされた寄せ書き入りの国旗を掲げ、所沢との絆をアピールしてくれました。身近なオアシス、男女共同参画推進センター、フラットに行こう。フラットでは、男女共同参画の視点で、個性的な講座やイベントを開催。さまざまな団体が、学習や趣味の活動を楽しむ場としても利用しています。また、いろいろな悩みを抱える女性のための相談窓口も設置。 どんな些細なこともお気軽にご相談ください。中心市街地を歩きながらふらっと立ち寄れるオアシスを紹介します。問い合わせ同センター、電話2921-2220、休館日木曜祝日年末年始、男女共同参画とは、男女の人権が尊重され、それぞれの個性や能力を発揮して多様な生き方が選択できること、お互いが対等なパートナーとしてあらゆる場面に参画できる社会を目指します。プラットはコンセールタワー所沢の2階にあります。プラットがあるファルマン通りの簡単な地図と説明があります。コンセールタワー所沢の2枚の写真があります。1枚目は表入り口の写真、矢印中に入って2階へ、受付カウンターの写真です。写真説明終わり。